皆さんこんにちは、スポマンジャパンの時間です。よろしくお願いします、今日は第9回、無事、先日クリスマスから、開幕が無事することができた。今日は NBA 特集でございます。よろしくお願いします。そしてゲストは、2回目、ムーキーさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。また来ちゃいました。
NBA といえば、はい、前回はロックアウトについて熱く、現代版シビルウォーだという話をしていて私も付き合いは長いんですけどびっくりしました。名言をいただいたんですが、ムーキーさん実はムーキーブレイロックのファンで、ムーキーさんなんですけど、はい、ムーキーブレイロックの、本名が分かりました、
はい、
ダロン・ムーキーブレイロックだったんですよ。
はい、
ダロン知ってました？
いや私も今日実は初めて調べて、
ねはいね、お母さんに何て呼ばれてるんでしょうね、ムーキーブレイロックは。
ムーキー、ムーキー、
ムーキーですかね。
ミドルネームがムーキ
ー。母親の愛情を持って育つのは大事なんですけどね。傷ついてるかもしれないです、はい、では、開幕した NBA なんですけど、せっかくなので一応おさらいでロックアウトがどのように、収まったかという、ちょっと短くいきます。これムーキーさんが言ってましたけど、シビルウォーで結果的にどうですか？
そうですね、私の所感は結果的にはやっぱりオーナー側が勝ったんじゃないかなと。
そうですね、
内容をまあ見る限りは、
はい、最大の焦点の一つだった BRI バスケットボールリレーティッドインカム、まあ、バスケットボール関連収入が、もともと選手側が 57% ぐらいもらってたんでしたっけ、
う
ん、
そうですね。
ところが NBA の
オーナー
30チーム中5チームぐらいしか、はい、黒字が出していないという現状を受けて、この57%が何%で収まるかが焦点だったんですけど、開けてみたら 50-50 で、選手側の取り分が減って、決着がついたと。その代わり利益が上がっていくごとに対して、選手側の方が 60.5% もらえると。なので、NBA 全体が潤っていけば潤うほど選手に、その潤った分の 60.5% がベースは50対50なんですけど、潤った分の 60.5% が入ってくると。なので選手はさぞかしファンサービスしていることでしょうね。
そうですね、まあ、でも始まってよかったですね。
いや本当始まってよかったです、うん、それで、他にも詳細いろいろあるんですが、まあ一つはアムネスティークローズなんていうことで、選手一人だけ、サラリーキャップを超えちゃいそうな場合、一人ちょっと、もう平たく言うとクビですよね、リリースしちゃっていいなんていうのがあって、
そうですね、
あんまり詳細入りませんけど、その犠牲者なのか、不幸中の幸いなのか、ニックスのチャンシー・ビラップ選手が、高額年俸がネックになり、クビになったと。ただ結果的に、後ほど触れますが、クリッパーズ、いろんな若い選手が集まって一気に注目株、
ね、そうですね、
に行くことができたので、
そうですね、
優勝ね、ちょっと本人も本当不幸中の幸いってこういうことでしょうね、
うん、
なんていうことを、このあたりが一番のポイントですかね。
そうですね、
なので、まあ、シビルウォーは、ムキさんの予言通りというか、オーナー側のゴリ押しで勝ったと、
はい、
まあ、で勝った、収まった理由は平たく言うと、やっぱりシーズンがないと収入がないということで、選手側が、第三勢力代理人が、ね、選手組合を解散させたりとかというのを一生懸命企んでいろいろ動きあったんですが、オーナー側が一歩も譲らなかったと、でずるずる行ってしまったので、なんとか最後はコミッショナーのデビッド・スターンが積極的に動いて、シーズン開幕にこぎつけたと。 という感じですかね。
はい、
で、焦点は、クリスマスから始まり66試合、前回の ストライキロックアウトの時もシーズンが短くて、これ NFL でもそうなんですけど、プレシーズンが2週間ぐらいあったんでしたかね。
そうですね、
ものすごい短かったですね。なので NFL でもそうだったんですけど、チームの準備が間に合うのか1、2番目、すごい代理人とかみんなやきもきしたと思うんですけど、急にロックアウト解除されてシーズンの開幕までが短かったので、選手があっち行ったりこっち行ったり、急にフリーエージェントが急に仕事先決めたり、なので、まあ絡むんですけど、選手が行き来しチームも急に準備期間が短い、なので戦術とかその辺は結構洗い物になるんじゃないかと。ちなみに前回のロックアウトの時も似たような状況でどさくさに紛れてニューヨークニックスがあれよあれよとプレーオフで第8シードに転がり込み、気づいたら決勝まで行ったと、ラテラル・スプリウェル、アラン・ヒューストン、グレン・ライスがいた時かな確か、
でユーイング、
ユーイングもいましたかな、
あ、いなかった、
いなかったっけ、ちょっと忘れちゃいましたね、ちょっとニックスファンとしてはあるまじきこと
なんですラリー・ジョンソンいた、あ、いないか、
いたかな。スプリーワルが1番でボールを持って上がってそのまんま背中向けてポストアップしてシュート決めて帰っていくっていう衝撃のポイントガード術しかあんまり印象になくて、 あとヒューストンの勝負強さ、
はい、
ね、
まあでもね、ニックスという意味で今年は注目、
楽しみですね、
そうですね、楽しみですよね、
はい、それは
ちょっと非常に楽しみ、
後で、はい、というわけでそんなこんなでドタバタで、ロックアウト決まり66試合になりました。でこの結果、焦点の2番目なんですけど、短い期間で66試合詰め込むので過密日程だと、日によってはチームによっては3連チャンあるそうです、ね、試合が
3連戦
はい、ちなみにまた女性ファンをなくすような発言をしますが、これ私の発言ではないので断っておきますけどチャールズ・バークリーに、往年の NBA 選手、その件を聞いたら、俺は3日連続女性と寝ないのに3日連続 NBA の試合なんてできるわけないだろうという、はい、これは私が言ったわけではありません、チャールズ・バークリー様が
名言
し、俺でさえ3日連続は嫌なのに、そんな3日連続なんて狂気での差だ、
なるほど、
ね、
決してルックスが良くないバークレーが、
まあ、そういうね、しかもな、強そうなバークレーでさえきついと、
きついと、
体力的にね、
まあでもそうですね、
なので、そうするとこの 1個目2個目から不安視されているのが多分焦点3番目でしょうね、 NFL でも起きたんですけど怪我人、
うん、
なのでロックアウト中ちゃんとトレーニングをとかバスケットをしていたかどうか、この辺は選手の自覚もね、チャリティーゲームいっぱいやってましたけど NBA 選手とか、ね、ムーキーさんはどうですか、仮に会社がロックアウト状態になったらその場合家でちゃんと精進してますか。
まあ仕事はしないと思いますね。
ああそうですか。自己鍛錬とかしないですか、その間。
まあそのキャリアアップにつながる何かするかもしれませんけど。
ああなるほどなるほど。
仕事はしないと思いますね。
ああなるほどね。まあロックアウトですから仕事しちゃいけないですから、
ね。そうそうそうそう、そうなんですよ。
なるほどね。はい、まあ私は日々腹筋と腕立て伏せぐらいしないな。
しないんだ。
ちょっと今人生が体重人生でマックス近い数値なので、はい、次回の念を込めてきっと妻も褒めてくれると思いますはい、でそんなわけで無事開幕しました。さあで今日の焦点を2つ、お話ししたいことがあって、まず どっちからいきましょうか、スリーポイントからいくか各チームの話からいくか。
各チームから
行きましょうか。各チームからいきますかね。
そうですね。
じゃあまず、いろいろチームがもう動いてるんですけど、どうでしょう。じゃあ東と西でざっくり分けて
そうですね
お話ししていきましょう。注目株、ねまず東のアトランティックディビジョン、ムーキーさん、はい、気になるところは。
いやーまあやっぱり一番さっき話に出てきた、まあ出てきましたけど、
はい、
ニューヨークニックス。
あら、最愛のネッツは大丈夫
いやネッツはですね、あの実は残念ながらあのブルック・ロペスという、
はい
まあ、若きエースが
シ
ーズン直前に、
はいはい
まさかの骨折ということで、ね、今6週間から8週間ぐらいかかるという見込みだそうでして、出だしから今スタートダッシュに遅れてしま
う。まあそうするともうデロン・ウィリアムズ以外ちょっとお先真っ暗な感じですかね。
そうですね。まあユタからメメット・オクールを
渋いですね、またコンビですね。
しましたが、そうなんですよ、ただまあちょっと厳しいかなと。
厳しいですか、で、私の最愛のニックスですけれども、アンソニー、カーメロ・アンソニー、
はい、
スタドマイヤー、
スタドマイヤービ
リップスはクビにしちゃいましたけど、はいおじいさんポイントガード2人、加えてますね。マイク・ビビーとバロン・デイビス。
そうですね、
ただ、ビビーは、ビビーちょっと去年の NBA ファイナルで見たんですけどちょっともう厳しいですかね。でバロン・デイビスは背中の怪我でしばらく見れない、危ない。であとはセンターに、マーベリックスの優勝に貢献したタイソン・チャンドラーが入って真ん中がとディフェンスが締まったと。すごい渋いんですけど、で開幕戦かなんかでいきなり怪我したんですが、ドラフト1位イマン・シャンパートっていう選手が、はいはい、本当は1番のと2番の控えで期待しててちょっと怪我しちゃったんですけど、これドラフトでかなり低く取って、しかもブーイングされてたんですけど、私プレー見たんですけど運動神経の塊なんで、ちょっと面白いかもしれないです。ちょっとシュート力とかインチキ臭いんですけど、6フィート5なのでコービーブライアントとかよりはちょっと小さいですけれども、ガードとしては大きい方なので、カーター、ビンス・カーターとかと同じぐらいの身長であれだけ動けるんで、ちょっとこの人は注目していいのかな。ブーイングしてた人は意外にびっくりするんじゃないかななんて思います。他にこのディビジョンはもうあとはセルティックスですかね。
ちょっ
とジェフ・グリーンがまたセルティックスの呪いで心臓の異変でシーズン、もうここのチームはなんか心臓に関する異変はちょっともうねえ、レジー・ルイスから、
レジー・ルイス、
あとその前にドラフト1位がね麻薬で心臓発作かなんかで死んじゃった人もまあその前にいましたし、レン・バイアスだ、
はいはい、
ちょっともういたたまれないですね。
そうですね、
まあ、あとはじゃあその3人が頑張れるか。
そうですね、
ロンドをトレードに出すなんていう話も
噂ありましたね。
ありましたけど、
ロ
ンドは好きですか。
あ、
どうです
か、ムーキーですか。
ムーキーさん、
ムーキーはまあちょっとやっぱりプレースタイルは違いますよね。あのムーキーはどちらかというとシュータータイプ。
確かに、ロンドンはシュートの主の字も入んないですからね。わ、ねかりました、はい、後ほどちょっとシュートの話します、はい、セントラルバットいきましょうか。
セントラルはやっぱりブルーズですかね。
もう以上って感じですかね。
そうですね、
ペイサーズがデイビッド・ウェストが入ったんでしたっけ。
そうですね、
ちょっと期待していいのかもしれないですけど、まあちょっとブルーズですかね。
ブルーズですね。
リップ・ハミルトンも入り、
はい、
ハキーム・ノア。
そうですね、
ホアキン・ノアか。
ホアキン・ノア、ブーザー、
ブーザー、デング。まあここはデングと ブーザーが頑張れって感じですかね。
そうですね、まあ、ロースさん去年からほとんど変わってないですし、
ディフェンスがいいですしね。
そうですね、
私が一つリップでそんなに浮かれない方がいいかなと思うのは、リップっていうのはやっぱりスクリーンを生かしたシューターなので、外にスリーポイントの周りをずっとテローンと待ってシュートを決める選手ではないので、オフェンスのオプションが増えたらいいなとは思いますけど、コートが広がるっていうのはちょっと違うかなと思うので、ちょっとリップの加入がどんな化学反応を起こすか楽 しみですね。わかりました。じゃあもうここブルズのみですかね。
はい、
サウスイースト、まあ、ここはマイアミとマジックとアトランタとちょっと面白い3チームがいて、ボブキャッツとワシントン、まあ、ワシントンはジョン・ウォールが活躍しそうなので彼を見る分には面白いんでしょうけど、まあ、アトランタ、マイアミ、オランドですかね。
そうですね、まあ、ただアトランタは、ジャマル・クロフォードがいなくなったので、
うん、
今ポートランド、ブレイザーズ
ですかね、
ちょっと戦略ダウン。
どうですか、やっぱりヒートですかね、マジック最後頑張るか。
そうですね、まあ硬いですよね、ヒートで、うん、まあマジックはドワイト・ハードが今出たがってるっていう
話ありますね、
話ありますので、ちょっとチームのケミストリーもあんまり良くない感じなのかなという気もしますし。
じゃあ東で1番手今 3地区見ましたが、
はい、
どこをしますか、ヒートですかブルズですか、ニックス
まあ、ヒート、ブルズ、ニックスの順かなという感じはしますけど。
なるほど、
まあ、ちょっとその最後にこうはい、トーナメントで当たるその順番にもよるとは思いますけど、
私はヒートはレギュラーシーズンは強いと思うんですけど、はい、このチームが本当に、まあ、ちょっと西がぐちゃぐちゃなんで、うん、例年より、
うん、
去年のマーブリックスも完成度が高かったんですけど、うん、チーム解体しちゃってるんで、ただファイナルでヒートの弱さが全部良くも悪くも出たと思うので、うん、ちょっと優勝できるか懐疑的なところは若干あります、
うん、
ちょっと次回マイアミヒートについてすごい多分30分ぐらい語れるんであれしたいと思います。あの端的に言うとポイントガードがいないのにオフェンスのプレーが少ないので、
うん、
リーダーがいないまんまなんかあーとホワーンとオフェンスに入ってホワーンって誰か1対1仕掛けて合わせもそんなに練習してるように見えないので、結果的にシュートを打てるんだけど、うん、みんなが狙って納得したシュートではないっていうのがこのチームの危険性だと思ってます、
うん、
もう一個の危険性はレブロン・ジェームズはすごいんですが、カットインから止まって真上に飛んでジャンプシュート、コービー・ブライアン、マイケル・ジョーダンがお得意のあれができないのと、ポストプレーができない。
実はですね、なんとシーズンオフ中にレブロンはそこを克服するためにアキーモラジオンは臨時コーチとして、それ
見ましたでね、はい、僕それすごいと思ったんですけど、はい、僕の不満は、
はい、
俺1週間ぐらいは私合宿したのかと思ったら、
はい、
あれ1回だけかなんかなんですよね。
あ、そうなんです
ね。いや、わかんないですけど、はい、なんか短かったんですよ、はい、
あ、
なんだよやっぱお前レブロンだからダメなんだよってちょっと思ったんですけど、
ま
あ、レブロンポストプレーできたらミドルシュートなくてもいけちゃうかもしれないですもんね。
確率が高いシュートを打つ、
はい、
ちなみにあ、すみません、
どうぞどうぞ、
単なるうんちくですけど、あのヒート、今2戦ボストンとやって、2戦2勝なんですけど、レブロンとウェイド、両方とも3ポイントまだ1本も打ってません。
あ、マイアミヒート、
はい、
開幕してから、
でそのレブロンとかウェイドのポストアップが結構多い、
あ、ウェイドはポストアップ結構前ですからね。
そうですね、
ムキさん志願していったらどうですか、1本ぐらい俺打ったらぜって。
そうですね、あの、私実は現役の時、あの確率 100% だったんですよ。
そうですね、1分の1でした
もうあの過去の栄光ありがとうございます。
公式戦1分の1でした、ね、
公式戦1分の1、
はい、勝てないです、これ以上上はないです。
そうですね、
わかりました、じゃあちょっとシーズンが深まってきた、
ちょっとすみません、あの、
もうヒートね、ジェームズ・ジョーンズなんていいと。
そうですね、
俺が3ポイント打ったろと。はい、じゃあ西を行きましょうか。サウスウェスト、スパーズ、メンフィス、ヒューストン、ダラス、ニューオーリンズ、なんかもっちゃりした。
そうですね、
私ブログでも書いてたんですけど、去年のメンフィスグリズリーズは、
はい、
ものすごくバスケット的に高く評価してます、
うん、
オーソドックスです、
はい、
で2センターなんですよね。
そうですね、
ガソルと、 ランドルフで、ランドルフのポストプレーがもう教科書みたいな、ミドルシュートも決めるし、で、ここのチームの熱いなと思ったのはディフェンスが、1人出ちゃったんですけど、トニー・アレンとバティエ、うんうん、この特にアレン、あれにマッチアップされたら今 NBA で一番ディフェンスもいいんじゃないかなと思うぐらいです。身長高い、もうやる気ムンムンで出てくる、手も長い、身体能力高い、いやだからディフェンスのストッパーもいるし、ちょっとガードのシュート力がなんかインチキ臭いかなと思ってルディ・ゲイが帰ってくるんですけど、
そうですね、
まあ、あとマイク・コンリーは本当に彼で優勝できるのかっていうのはちょっと心もとないんですけど、ちょっとメンフィスは楽しみなんですけどね。
そうですね、
スパーズはもうなんか語ることがなくなってきましたねジノブリすごいっすみたいなとこですかね。
そうですね、
ダンカンもちょっと往年のインパクトもね、
うん、ちょっと落ちてきました ね、
マーベリックスに至ってはバエラ、チャンドラ、スティーブンソン、みんないなくなっちゃいましたからね。
バトラーも
いないですね。バトラーもいないですね、うん、ちょっと苦しそうですね。
そうですね、まあ、オドムがどれだけフィットするかですよね。
オドムねフィットするかな。だってノビツキーと被るんじゃない、うん、ポジション、うん、ね、難しいですね。
難しい
ですね。3番やるのかな、
うん、
でもコビー・ブライアントとマッチアップする。
いやだ今のところあんまりあの活躍してないですね。
じゃあ次ノースウェスト、ここはオクラホマ、デンバー、ミネソタ、ユタ、ポートランド、
はい、
うーん、まあ、ケビン・ドゥラントとウェストブルック頑張ってって終わりな、まあ、
そうですね、まあ、サンダー、まあ、硬いでしょうね。
サンダー硬いですかね。以上ですかね。
そう、まあ、あのちょっと個人的にはですね、チームはあの、まあ、弱いんですけど、
はい、
ケビン・ラブっていう選手をぜひちょっとご紹介して、
リバウンド、
リバウンド、
はい、
白人ですよ、白人。
いいじゃないですか、白人でリバウンド取ったらいいじゃないですか。
そこはあの別にシビル・ウォアを持ち込もうとしてないんですけど、あのいわゆるこうよく言うじゃないですか、あ
の身体能力とかね。そうそう、
ホワイトマンキャントジャンプ、
ホワイトマンキャントジャンプ、あれ放題なんなんでしょうね、まあ、ケビン・ラブ別に飛んでませんからね。
そうなんですよ、
まあ大木みたいな、動ける大木みたいな感じですかね。
しかも名前がラブですよ
ね。えもう
愛ちゃんですよ、まああの
愛してやまない
名字ですけどね。
愛してやまないケビン・ラブ、
そうなんですよ、よくいじめられなかったな。
まあきっとそれを反発にね
バネにして
バネにしてね頑張ったんじゃないですか、はい、まあ実はこのもう弱くてどうしようもない、去年17勝65敗のティンバーウルフズなんですが、もう一人スペインの至宝
ルビオ、
はい、リッキー・ルビオ、ね、これがまた何ですかね、サッカーでいうとファンタジスタですかね。
そうですね、
パスだけはマジック・ジョンソンみたいな、シュート力も実はあんまないんですよね。
そうですね、
まあ、芸術的なおーっていうパスを出すスペインの代表選手が、入団して、レブロン・ジェームズがツイッターであいつはパスうめえみたいな一回つぶやいてましたね、
うん、
やつはパスやべえぞみたいな、
うん、
まあそんな選手もおりますというところで、この地区がなんか一番なんかちょっとあまり面白くない地区ですかね。ポートランドもブランドン・ロイが怪我して引退しちゃったし、ここも相変わらず呪われてて怪我に、
そうですね、
なんかちょっとお払いした方が良さそうですね。
そうですね、
日本の慣習とか売り込んだらどうですか、ムーキーさん。あの塩盛るとか、
あそうですね、
お払い師を紹介するとか
いいかもしれないです
ね、ここのねオーナーはあのビル・ゲイツと一緒にマイクロソフトを作ったあの人物ですから、ポール・アレン、
お
ブレザーズのオーナー、
なるほど、
ムーキーさんのお払い師ぐらいちょっと余裕で、
まあ余裕で払えるんじゃないかと、
う
ん、
どうですか社長、そういうビジネス海外進出
お払いビジネス、
お払い、
お払いビジネス、
厄よけ、
変なビジネス、
4大スポーツの呪われてる球団みんな行ってお払いする、
いや ダメダメ
ダメ、ダメ、そうだよね、なんて言って売り込むんだっていうね、ポール・アレンにね。
そうですね、
次の話題に、
あ、次のやばい、社長が冷たかった最後パシフィック、ここが、ひょっとしたら一番熱いかもしれないですね、話題的に。
そうですね、
まずは、クリス・ポール CP3、
はい、
クリッパーズに来ましたね、
LA クリッパーズ。
エリック・ゴードンって意外といい選手出したりとかしちゃったんですけど、ブレイク・グリフィン、
はい、去年のルーキー・オブ・ザ・イヤー、
もうやったら飛ぶディアンドレ・ジョーダン、
はい、
まあ、うん、前のかどうかよく分かんないけど、あとチャンシー・ビリョップスも来ていると、
あとカロン・バトラーも、
カロン・バトラーも
来ていると、ですから、
ちょっと層が薄いですかね。
そうですね、
ええ、
まあ、今のシャレではありませんけど、てらねね、まあ、ベンチはもうウィリアムスぐらい
ですかね。ただ華やかですね。
そうですね、
あの ESPN のハイライトで最も出るチームになるかもしれないですね。
そうですね、
私がもう一人、ちょっとこの地区で注目しているのはキングズの新人ジマー・フレデッド、
はいはいはい、
これ私もこの人ブログで書いてるんですけど、これはね、僕日本人が目指すんなら彼だと思います。
お手本、
お手本だと思います。188センチぐらいなのかな、でガードなんですけど、シュートがむちゃくちゃ入るんです。で技術、ドリブルとかがめちゃめちゃうまくって、身体能力はこの人白人なんですが、決してブレイク・グリフィンでもなんだろうな、 CP3 のような、まあコービーでも誰でもいいんですけど、身体能力を持ってるわけじゃないんですけど、去年の NCAA の得点王ですから、ちょっとこの人がプロでどれだけ通用するか、この人日本人の指標になると思います。でパスも普通に出せると思うので、点取り屋出したけど多分1番でシーズンを過ごすと思うので、この人が活躍できると日本人の目指す道もおのずと決まってくるんじゃないかなと思います、うん、この人か目指すはスティーブ・ナッシュしかないと思うん で、うん、で2人とも3がジャコジャコってところがミソで、スピードをちょっとそれで補えてるっていうのあると思うんですよね、うん、で田臥選手が行きましたけど、3が残念ながら入らないので、うん、あんなに、あれで彼があんだけ3が入るんだったらちょっと面白かったと思うんですよね、うん、控えでそのまま今頃いたかもしれないんですけど、やっぱり3が入んないので、ちょっと3についてこの後のトピックですが、ちょっとジマって言われてます、
はい、注目選手、
注目選手です。で最後に入るレイカーズ、
レイカーズ
どうですか、コービーは怒ってるみたいです。
そうですね、まあバイナム、アンドリュー・バイナム、
はい、
ポール・ガソールもいますので、
はい、
あとは、最近名前を変えたロン・アーテスト、改め
メッタ・ワールド・ピース
メッタ・ワールド・ピース
に改名した、
本当の名前です、
本当に本当の名前です、メッタ・ワールド、めっちゃワールド・ピースみたいな、これ負けまくったらもうこのチームピースものクソもないですよね。もうめっちゃなんだろうね。ね、ワールドウォーですよね。
ワールドウォー
ですね。私はっきり言ってこのチームダメだと思います。まずプレースタイルがトライアングルオフェンスから全然違う。はい
は
い、
マイク・ブラウン変わり
ました、ね、マイク・ブラウン監督が変わったので教える人もいないですし。うん、古典的な NBA でよく見るありがちなオフェンススタイルになると思うので、このメンツでそれはまず勝てないと思うということと、そのプレースタイルに馴染むのにプレーシーズンが短すぎて無理だと思うということと、古典的な NBA オフェンスはやっぱりポイントガード、さっきの話ですけど、が実力のある人間がいないと勝ち上がれないので、選手会会長はいますけど
多分 NBA 選手が最も練習してないっていうかできなかった
選手会会長ですから、シーズンを助けたわけですから、ね、下手したら一番練習してない人物が でしかもこの人37歳なんで、あのこの一番練習してない37歳が一番をやって優勝をこの条件でできるはずがないと思うので、コービー怒って当然だと思う。でトライアングルオフェンスっていうのは優秀な1番がいなくてもチームで どこでどういうシュートを打つか共有できるオフェンスなので、特徴としては1番がいなくても勝てるんですよね。ブルズもロン・ハーパーとかでしたし、だからこれがないので、あのマイク・ブラウン僕私全然評価してないんでちょっと残念ですねっていう、うん、ああっていう感じですね、うん。他にはまあ私の最愛の選手の一人だとマーク・ジャクソンがコーチ経験なしでいきなりゴールデンステートのコーチ、まあ意外と評判はいいというかインテリだと言われているので、あとは名 GM ジェリー・ウェストもコンサルとして加わったみたいなので、ジェリー・ウェストはちなみに NBA のロゴのモチーフになった選手と言われてますね。 NBA のロゴ、レイカーズの名選手で、その後レイカーズの優勝の裏にジェリー・ウェストありと言われて、最後はフィル・ジャクソンと大揉めして、引退したか出てったかみたいな。彼もコンサルで加わってます。
まずはズバリゴーマンさん予想、あの優勝チームの予想は、
あ来ましたか。私は今年は全体がぐちゃぐちゃになると思うので、ぐちゃぐちゃに乗じて、不本意ながらマイアミヒートが硬いと思います。
なるほど、
どうでしょうムッキーさん。
まあそうですね、あの私もあの66試合に短くなって過密スケジュールになったことで、去年とロースターはほとんど変わってない、かつその戦、はい、監督あるいは戦術が変わってないチームが一番確率が高いとは思います。
なるほど。
でもしくは個々人の能力が、高いチーム、
はいはい、
個人プレーで、まあ、
引っ張ってい
けちゃう、打開できるチームが、はい、まあ、あの確率としては次に高いんじゃないかなと思うので、まあ、ヒートはあの多分順当だと思いますけども、ちょっと私は穴狙いで、
はい、
クリッパーズ。
あ、来ましたね、
はい、
私は西は、
はい、
ちょっと意外性のメンフィスか、
うん、
サンダーに、
うん、
押したいなと思ってます、うん。まあ、メンフィスもメンツがあんまり変わらないのと、ね、ルディ・ゲイが帰ってくるんで、
そうですね、
ちょっとバティエが出ちゃったのが痛いんですけど、
うん、ほとんど変わってないです、
ね、ほとんど変わってない。
サンダーもそういう
と、サンダーもあんまり変わってないですけど、サンダーはちょっと勝ちきれないような、うん、ラッスル・ウェストブロックはちなみにですね、今、うん、だいぶ人気上昇中の女優兼モデルの大政彩さんに顔が似てるという方がいましたはい、これは大政彩さんにとって迷惑この上ない話なんですけど、
ちょっと迷惑なんじゃないですか。
あとちなみに今どこの選手なのかな、ジャレット・ジャックっていう選手がいるんですが、正岡子規に似てるっていうね、はい、ちょっと今度はそういう、
いやちょっとい
つかそういう特集もやってみたいと
思
います
。誰に似てるか、
誰に似てるか特集、はい、
空に特集、
空に特集やってみたいと思います。はい、
はい、
わかりました。じゃあちょっと、
前半戦は
クリッパーズですか。
はい、
クリッパーズヒートってことですか。
そうですね。
ブルーズはどうですか。
ブルーズも可能性はあると思います。
でもちょっとヒートに勝てそうもないですよね。
そうですね。
まあ大穴はバロン・デイビスが20代のようにピンピンして復活してきたらニックスは面白いと思います。
そうですね。
ただ背中の怪我なんで、背中ってそんな簡単に治んないんで、背中、腰、膝、ちょっと外人の肉体と向こうのスポーツ医学がなんかちょっと異常なんで、普通に帰ってくるじゃないですか、靭帯切ってね、なんであんな帰ってくるでしょうね。まあわかりました。じゃあ、ムーキーさん、これシーズンが終わる頃にちゃんと復習しますん でリスナーの方もあんなムーキーえんなバカなことやがってよとか、おいゴーマンお前偉そうにやがってよって、全然当たってねえじゃんお前らよなんて
話になるかもしれませんね、は
い、そういう楽しみ方も、はい、ご自由にやっていただければと思います、はい、さあ、次ちょっと短めにいきますけれども、実は私ブログで書いたんですけど、これちょっと語弊があったんですが、スリーポイントシュート25周年だということで、そしたらこれ NCA のスリーポイントが25周年だったと、 NBA は31周年ぐらいで、国際バスケット連盟は26周年ぐらいだそう で、
ブログではスリーポイントができてっていうこと、
そうスリーポイントができて、で私それをブログでちょっと書いたんですけど、もともと1945年ぐらいに NCA では一回実験したみたいなんですが、なんかうまくいかなくてやめて、で NBA の前には、統合しましたけど ABA と NBA っていう2リーグあったんですけど、大昔 ABA が先にやってて、統合して NBA が1979年80年シーズンから導入、国際バスケット連盟が84年で、25年を迎える NCA が85年86年のシーズンで、導入したというとこですね。で導入して早速スリーポイント、その時 65% のコーチが反対だったみたいですね。これ邪道だと、サーカスじゃねえんだと、遠くから打ちゃいいってもんじゃねえんだよ、ポストプレーも同じ価値あるんじゃないかみたいな。で NCA の名物解説者ディック・バイテル、いやベイビーとかいうちょっとハゲたおじさんわーわー騒いでるだけの解説者がいて、なぜか人気なんですけどなんとかベイビーベイビーばっかり言うんですけど、この人ももう半分詐欺みたいなもんだなって言ってたら、開けてみたらその年、実はこれ面白いんですけど、リック・ペティーノという今ルイビル大学の名物コーチ、全米何度も優勝してるコーチの駆け出しの頃ですね、プロビデンス大で、もうリーグが導入してすぐ打ち狂ったんです、うん、臆せずに。で彼はその前にソ連代表、当時ソ連代表と練習試合したら、練習試合で28本ソ連代表が打って帰ったのを見て、うん、うちのチームには特徴がない、でプロビデンスっていうのはちょっと白人が多くてもっちゃりしたチームだったんですけど、特徴が欲しいっていうんで、これだって言って導入して、一気に、ギリギリ NCAA トーナメント入ったチームはファイナル4まであるよあるよって言っちゃった。でその時のエースがビリー・ドナバンって言って、この人が今フロリダ大の監督で全米も優勝してて、教え子ですね、教え子にはマイク・ミラー、アル・ホーフォード、ホアキン・ノアなんていう NBA 選手がいて、でその時ドナバンが4割ぐらい決めた。で、あとはその年87年に、ボブ・ナイトっていう有名な監督がいて、この人どっちかっていうとスリーポイント反対派だったんですけど、その人のチームのエースが決勝で7本決めて優勝したので、ボブ・ナイトはスリーポイントについてその後あんまり文句言わなくなったんじゃないかなっていう話があって、でこのオーフォードは、今ニューメキシコ大のヘッドコーチやってで、ちょっとうんちくバーっといきますけど、その87年88年シーズンに今度出てきたのがスティーブ・カーで、38試合連続スリーを決めた、これ記録だそうです NCAA で、この年 57.3% スリーポイントを決めたそうです。まあムーキーさんにはかなわないですけど
まあそうですね、
フリースローが 57.3% の人もいますからね。
そうですね。
ムーキーさんどうですか、カーに一言ちょっと言ってやってください。確率 100% のムーキーさん、まあまあですか、よくやってますか、どうですか。
まあ足元に及ばないですね。
ありがとうございます。
ただちょっとすみません、余談ですけど、私やっぱすごいと思うのは、
はい、
スリーポイントを導入しようと思って一番最初に思った人はやっぱりすごいなと思うんですよ。
あ、すごいですね、面白い発想ですよね。
なんでかっていうと、結局バスケットってその確率のスポーツ、
はい、
いかに確率の高いシュートを決めるか、 あるいはいかに1対0の状況を作るか、
はい、
フリーの選手を作るかっていう中で、
はい、
まあ、オフェンスはコントロールされる、はい、まあ、それディフェンスもまあ含めてですけど、
はい、
というスポーツだと私は思っているので、
はい、
でそれのまあ、ある意味こう対極の外から打つっていうことを、まあ、良しとするというか美徳とするっていう概念をこう、まあ、取り込んだっていうのは、まあ、すごいなっていう。
そうですね、でちなみにそのペティーノさんなんですけど NBA にその後ニックスに80年代行ってその時も大してシューターじゃない選手がいたんですけどバンバン打たせたんですね、ユーイング見ながら。でスリーポイントボムスクワット、ボム爆弾ですね、まあ、あのなんてあだ名がついて、マーク・ジャクソン、ロッド・ストリックランド、ジョニー・ニューマン、ジェラルド・ウィルキンズなんて大してシューターじゃないガードもバンバン打たせて、で結構大学生っぽくプレスかけちゃったりなんかしてすごい熱いチームだったんですけど、あの、まあ、NBA にも持ち込んで初めて打ち狂ったチームとも言われてますね、そのニックスが。でただそのピティーノがいいこと言ってるんですけど、結果的にスペースを広く取る意味で、コートを広げた、ディフェンスを外まで引っ張り出した功績は大きいと。そのおかげで逆に、相手の逆をついてバックドアプレーからアリウープダンクとか華やかなダンクも実はスリーポイントがなければ、まあみんな要は巨体がゴール前にうろうろしてゴールの前が混雑してダンクもできないみたいな、ダンク行ったら全部オフェンスファウルになっちゃうみたいな状況になりかねなかったのをスリーポイントが救ったなんて、
よりダイナミックな
感じにな
ったということですね。
でスペースが増えて1対1ができるようになったなんていうことでしょうかね。ちなみに1シーズンで NCAA で一番スリーを決めたのがやっぱり JJ レディック、今オーランドマジックにいる。
なるほど。
457本、これさっき我々2人で見てたんですけど、ちょっと私のブログにあるので見てください。 JJ レディックのシュート練習の動画があるんですけど、これもちょっと気違いですね。
そうですね、
あのどんな動画かというと、ゴールの、あのリバウンド取ってくれる人がいて、ゴールの真下からシュートを1本放って決めると2歩ずつ3歩ずつぐらい下がっていくんです。で下がってフリースローを越え、スリーポイントライン越え、ハーフコートぐらいまで打つんですよ、そのまま真後ろに下がりながら。で楽に届くんですよね、これが。でなんか入っちゃうんですよ。これはね、
3点じゃなくて5点ぐらい上げたいです
ね。5点ぐらい上げたいですよね。
そうですね。
ね、これはすごい。
これぜひ YouTube じゃないや、ブログで見て
ください。ブログで見てください。ちなみにさっき田臥選手のそこがあれだっていうのもブログに一応書いてます。やはり NCAA トーナメント見るとね、スリーポイントじゃこじゃこ入る外人って、アメリカ人っていっぱいいるんですよね、うん、恐ろしいですね。
そうですね、
日本ももうちょっとムーキーを見習って、ね、このムーキーさんのスリーポイントコンテストを動画で上げましょう、
ありがとうございます、
はい、
あのちなみに今、ゴーマンさんから NCAA の、
はい、
うんちくをいただきましたけども、
はい、
NBA で、歴代で一番たくさんスリーポイントシュートを決めているのは、はい、まあ、皆さんご存知だと思いますけど、レイアレン、
はい、去年ですね、
去年、レジーミラーを抜いて、レアル、まあ、それまでレジーミラーが一番、
その試合の解説にミラーが来てたんですよね。
そうですね。
でアメリカのいいところは試合がだから中断した時にミニセレモニーを行ったんです。ミニセレモニーというか、解説でコートサイドにいたレジーミラーが立ち上がって、レイアレンが駆け寄って言葉交わして抱き合っておめでとうっていう儀式がその場で行われるんですよ。やっぱ日本ってこう記録をもっと大事にした方がいいですよね。
そうですね。そういう意味とイチロー選手が
262本で3本でね、
あの時もジョージ・シスラー選手でしたっけ、の家族か何か来てた
ですね。
そういう粋な計らいみたいなのやっぱりこう上手いですよね、アメリカは。
その粋な計らいを生み出すのはやっぱりきちっとデータ取ってるからですよね。
あ、そうですね。
だから大学とか高校選手権もどんどんデータ取ってほしいですね。でもやっぱ教育が混じってくるから個人を称賛しないのかな。 そんなこと言ったって460何本スリー決めたら表彰しなきゃどうしようもないでしょみたいな ね、 ちなみにレイ・アレンの決めた本数って2620ですよ NBA で決めたスリーポイントの数が。
あ、そういうことです
ね、うん、6565回放って2620、ね、ちょっと私今から死ぬまでに2620決められるかどうかちょっと分かんないですね
自信ない、
自信ない。ちなみに我々の先輩というか、まあ、あの1人、あの人生には人間それぞれ決められた数、スリーポイントの成功数が神から与えられてるんだっていう謎の先輩がいましたその先輩はちっともいなかったですね、スリーポイント だから練習しても意味がないんだぐらいのこと言ってましたけど、まあ、その先輩入んないんですよね。じゃあざっといきましょう。好きなスリーポイントシューターなんか思い当たる NBA で、
はい、
ムキさん、ムキブレイロック以外のお願いします。
はい、まあちょっとこれもまあホットといえばホットですけども、
はい、
歴代4位のペイジャ・ストヤコビッチ選手。
あ、好きですか。
はい、
東欧系好きですよね。
そうですね、
東欧系でやっぱりネッツといえば
ドラーゼン・ペトロビッチ選手
でしたね。交通事故で亡くなってしまった、
残念
ですね。この人はロボットみたいでしたね。
すごかったです、うん、精密機械
でシュートフォームが速いんですよね。
そうなんですよ
ね。
そうなんですよ、
シュッて打っちゃうんですよね。
そうなんですよ、
本当に欲しい人を亡くしてしまいました ね、 そうですね。あのケニー・アンダーソンとかでも最初なんか舐めてたみたいですけど、やっぱり一緒にプレーしたらこいつはすげえって言って一気にリスペクトしたみたいですね。うん、はい、他には、
他はですね、ちょっと意外なんですけども、
はい、
歴代13位でティム・ハーダウェイ選手。
この人が歴代13位に入ってるおかしいです
ね。そうなんです、ちょっと意外なんですよ。
確率はこのトップ20入りしてる人の中で低い方ですけどね、やっぱり。
そうですね、確率も低いですし、多分その決めたシュートもさることながら、シュートの回転数も一番少ないんじゃない
か
な、
ね、いいこと言いますねナックルボールって言われてましたからね、はい、あれは真似できないでしょうね。
そうですね、
まあ、日本にいたら確実に指導者が変えてるでしょ
う、フォーム変えてると思いますね。
変なフォームで言うとやっぱホッジズですかね。
あ、クレイグ・ホッジズ、シカゴ・ブルース。
ちょっと変わってましたよね。
そうですね、
あの肘が開いた感じで。
そうですね、
あ、よく入りましたよ ね、 ね。ホッジズはオールスターのスリーポイントコンテストで勝ち狂ってんのかな。
そうですね、
よく勝って3連覇ぐらいしてるんですね、はい。
残念ながら上位30位には入ってない。
レギュラー選手には打ってる本数が少ないんでしょうね。
そうです
ね、うん、他には、私はマーク・プライスが好きで、
はいはいはい、
彼も日本人が目指す理想像の一人だと思うんですけど ね、うん、そうですね。あとは BJ リーグの京都ハンナリーズで、
プレーしてた BJ リーグ、
はい、アブドゥル・ラウフ彼のシュートも綺麗だったな、うん、彼も身長低いですからね。
そうですね、
他には誰でしょう。白人選手はよく思い浮かびますね。ジョン・パクソン、スティーブ・カー、
はい、
ブルズの、
はい、い
ましたね。前期の3連覇と後期の3連覇を支えたシューターですね。
そうですね、
今年のレイカーズにその役割をしているのだからフィッシャーになっちゃうんでしょうね、
うん、
ちょっとレイカーズでいうとね。
そうですね、
あと誰が、まあ、BJ アームストロングもいましたね。ブルズ、
ブルズいましたね。
やっぱりジョーダンとピッペンが動きやすいように外を広げてるってことですかね、
簡単に。そうですね、
意外な選手。
意外な選手はですね、なんと歴代29位、
はい、
私なんですね。
お、ダロン・ムキ・ブレロック
、はい、
29位、
ありがとうございます。いや、そんなに決めてたかなという。
デル・カリーより上ですよ。
ありがとうございます。
ちなみにデル・カリーは息子が今ゴールデンステート、
ステファン・カリー、
ステファン・カリーで、はい、その次男か三男がドゥークで、これまたシューター、セス・カリ ー、
おー、
やっぱり家計が、
まあ、あるんでしょうね。
ジョン・バリーとブレント・バリーのお父さん、
はいはいはい、
ちなみにブレント・バリーはなんと20位に入ってますね、スリーポイント決めた回数。
そう
なんです、ね、ビッグ・バリーもあのシューターだったんです。
あ、
血筋があるんですかね、シュートって。
Like father, like son ってやつですね。
ムーキーさんのお父さんスリーポイント入るんですか。
いや、私のお父さんはすいません、ちょっと何してたか調べてきませんでした今日
ちょっと今度スリーポイント打たせてみてください。
そうですね、
この遺伝子理論が正しければ入るはずなんで、はい、
お父さんが何やってるかランキングちょっと面白いかもしれない
ですね。
それ、調べられないだろうっていう。
いや、でもあのね、2世はお父さんシューターはね、あの息子が結構入るっていうのはあるんですね。
いや、当たってるかもしれないですね。
あと私が好きだった選手は、これは特に大学時代かっこよかったな、優勝した時グレン・ライス。
はいはいはい、はい、
綺麗な打ち方してましたね、ちなみにグレン・ライス最近ニュースになりましてアメリカの有名政治家、この前副大統領候補だったサラ・ペイリンさんと一夜を大学時代で過ごしたという。でこれ本人が認めちゃって
グレン・ライス、
はい、で一回ツイッター上でグレン・ライスがなんかトレンドで1位ぐらいにかっ飛んでてNBA の選手もみんなツイートしてて、おいグレンマジかみたいになってたんですけど、その真相はアラスカのトーナメントに行った時にペイリンがレポーターとしてテレビ局であれしていて働いていて、インタビューした後にそのままホテルでみたいなことらしいんですけどね。
その時はバスケットじゃなくてあのペイリンがゴールだったわけですね。
ああ、もう
すいません、すいません、ちょっとそういう、ね、あ、すいません、ちょっと下ネタ、
はいはい、ちょっと言いたいんですけどやめときま す,
すいません、
いくらでも言えます、
はいはい、
次の
話題、はい、社長が厳しい
社長からダメ出しが
こちらを、
はいはい、
ちょっとね、はい、塩をもらないと。
そうですね、
お許しをもらえない、
はい、そうです。
いや、懐かしいですね。
懐かしいですね。
クリス・マリン、どうですか。
クリス・マリンも懐かしいですね。残念ながら上位30位には入って
ない。入ってないですね。
それちょっと意外でしたけど。
ホーナセック。
ホーナセック、いい選手でしたね。
ホーナセック、あのフリースローの真似よくしてましたね、ムーキーさん。
そうですね。
どんな、ね、覚えてますか。
覚えてます、覚えてます。
ほっぺた吹くんですよね、
そうですね、
フリースローの前にね。
ルーティーンですか、それ。
そうです、そうです。
ルーティーンですかね。
はい。
はい、いっぱいいますね。まあとりあえずいっぱいいろんなシューター懐かしく、デール・エリスとかね。
あ、いましたね。
この人ペトロビッチとシュートフォーム似てたかもしれないですね。
あ、そうですね。
ちょっと低いんですよね、
構えが。そうですね。
でシュッてすぐ打つ。
そうですね。
まあ、一番2人でびっくりしたのは3位にジェイソン・キッドが入ってるという。
そうなんですよ。
ジェイソン・キッドは、全く入んなくてプロに入ってからシューティングコーチみたいな人を雇って。ちなみにシューティングコーチで有名な人何人かいて、必死でアマゾン、US のアマゾンを探せばビデオとか出てると思います。で、小太りの白人の眼鏡かけておじさんみたいなのが出てきて、フリースロー100本連続ぐらい決めてくるんですよ。
それ安西先生じゃなくて、
安西先生みたいな人が、いや本当に本当に、そうなんですよ。で、本当に面白くて、片手で持って親指と人差し指と中指だけでコントロールして、左手は添えるだけみたいな、本当安西先生みたいなこととかで、シュパシュパシュパシュパ決めて、もうなんか腹立ってくるんですよ、見てこの野郎みたいになるんですけど、まあ興味あればちょっと皆さんかっていうのでいや、じゃあ25周年ということで NCAA ですけど、我々は記念に何をしましょうか。父親スリーポイントコンテストですかね。
お、いいですね、
父親
まあ、ただ私の場合は打てば打つほど確率が下がるので、はい、もうあのやめておこう、打ち止めにしておこう
かな。そうですね、
ええ、
はい、神に定められた本数をもう満たしたわけですね。
そうなんですよ、
あなた様は。
そうなんですよ、
失礼しました、わかりました、
まあでもね、25周年ということで何かこう。
そうですね、ちなみに NCA で、今年、スポーツイラストレーテッド誌が挙げた注目のシューターだけ、ドロン・ラム、ケンタッキー大学。さっき言ったデル・カリーの次男か三男かちょっと分かんないんですけど、セス・カリー、デューク大学。うん、この辺りは強豪校にいるんでね。
うん、
一番有名なのが、ちょっとね、私これ、ロバート・ニュア・クンディ、
うん、
サゾン・メソドス・ユニバーシティ SMU という、この人がトップシューターだなんて言われてますね。4割9分7厘決めて、この辺りが、有名なところですかね。まあ、NBA でいうとちょっと名前出ましたけど、さっきジマーとかレイ・アレンとか、そういった人を引き続き見てもらうのが、スリーポイントシュートの歴史を考えてもらいながら。ちなみにラリーバードも出てきませんでしたね。
出てこなかったですね。
あんまり本数でいうと決めてないんですね。
決めてないでしょ。まあ多分重要な場面クラッチシュートとかでは決めてたのかもしれない。
NBA のスリーポイントコンテストが始まったのが85年86年シーズン、 NCA が導入したシーズンですね、偶然にも、その時にバードがそこから3連覇してると。でその他デール・エリス、クレイブ・ホジズ、プライス、ライス、カー・ホーナセク、いろいろ選手が取ってますけど、あとノビツキも1回優勝してますね。
そうですね。
ポール・ピアスも1回優勝してますね。はい、で、うんちくですけど、 NBA のこのスリーポイントコンテストで、歴代史上最低点を出したのがマイケル・ジョーダンだそうです。5点だったそうです。つまり3本ぐらいしか決めなかったってことですかね。
そうですね。
これ勝てる素人いっぱいいますね。素人じゃなくても高校生とかね、勝てますよね。はい、まあじゃあちょっとそんな節目な年なので、皆さんスリーポイントに注目しながら
NBA、ね、ぜひ見ていただきたいと思
います。さあでは、もう年の瀬、年末で2011年もいよいよ終了ということで、ムーキーさん、今年はいい1年でしたか、スポーツ的に。どうですか。
いや、スポーツ的にはそうですね、やはりなんといっても、大きな 3月11日の地震があって、
はい、
日本人が非常に悲しみに暮れている中で、
スポーツが力になった事例もたくさんありましたね。釜石のラグビー部とか、一番嬉しかったのは外人が帰らなかったことですかね。私の会社の外人はみんな一目散に逃げてきました。いや、釜石のラグビー部は本当に、家族はね、返したみたいですけど、本人たちは町を世話になった、復興したいって言ってやって、このポッドキャストで話題になったナベツネさんは、そんな中電力は何だと、普通に開幕するぞと
言って、
プロ野球なんていう揉め事もありましたね。あとはアジアカップ優勝しましたね、1月に日本が、ザックジャパン。
そうですね、男子の
リー・タダナリの奇跡のボレー。
そうですね、
すごいボレーシュートでしたね。
盛り上がりましたね。
あれ盛り上がりましたね。ザックジャパンが強い1年でした ね、 そうですね。まあ、で震災があり、野球の揉め事があり、途中なんでしょうね、世界フィギュアで安藤美姫が優勝したりとかね、これあんまり話題になりませんでしたね。なんかちょっと、なんかね、もうちょっと評価してあげても、世界のトップですからね。
そうですね。
何なんですかね。下世話なところではモロゾフコーチとね、付き合ってる付き合ってないみたいな、なんか そういうのはちょっと置いといて、優勝した凄さを伝えてほしかったですね。フィギュアスケートの特集をこのポッドキャストやってないですけど、アイスホッケーの、スケートの違いとか、その辺はポッドキャストでも紹介しましたね。他にそうですね、6月20日クルム伊達、ウィンブルドンで15年ぶりの勝利、すごいですね。
何歳くらい
なんですか。41人でしたっけ ね、
そうですね。
第2回で我々もちょっと取り上げました、ソーシャルメディアで。
はいはいはい、
几帳面なブログ書くんですよ。行間開けないんですよ。ちょっと読みにくいんですよ。で最後に残す言葉が、私は今日私にできる最大のことをやるのみ、みたいな、なんかこう人生の訓話とかが入ってきて、やっぱりちょっとね、すごいんですよ。
テニス界のグルですね。
もうちょっといい表現。でやっぱり今年これが一番ですかね、なでしこジャパン。
そうですね、
サッカーワールドカップで優勝。
そうですね。
私先日ちょっととあるところで佐々木紀夫監督の講演を聞く機会があって、ものすごくいいお話で、 ちょっと次回にでも紹介したいと思います。なでしこ の強さの秘密は、ね、うん、あのビジネスにもすごく応用できる内容だったと思います。すごい朗らかで、あの親父ギャグみたいなのを飛ばしながら、あのものすごい有意義な講演を聞かせていただいたので、まあでもこのインパクトすごいですね。もうブームを超えちゃうかもしれないですね。
そうですね、まあ、なんといっても世界で一番ですからね。
でしかもアメリカのサッカー人口は140万人ぐらいに対して3万7000だっていうんでね、うん、昔300人対300万人の戦いの映画の話がありましたけどね。
ああ、ありましたね。
300。
300。
スパルタ
ありました、
って言ってましたけど。
あれ、最後負けちゃうんですよね。
ただ、歴史でその後、何年か後に勝つんですけど、その300対300万だか何だか負けちゃうんですけど、はい、でも、もう そんな比率ですもんね。3万対140万って。いやー。川澄選手、川澄選手を取り上げましたね。これもソーシャルの時に第2位でしたけど、すごくいいブログを書いてます。面白いです。あのどうですか、ムーキーさんは。なでしこは、
まあ、やっぱりそうですね、元気が出る嬉しいニュースだったと思いますし、
ええ、
まあ、今年の一番のスポーツ界のイベントだったんじゃないかなとは思います。
会社とかでやっぱりなんか社長の車とかで出てきたりしました？うちはありましたね。ちょっと、うん、そんなことはなかったですか？
うちはなかったですね。
あ、そうですか。でも残念です、そうですか。はい、まあ、安藤選手とその後9月似てんのかな、まあ、TBS が盛り上げ狂ったので8月に世界陸上で室伏選手念願の金メダル、うん、男子ハンマー世界陸上、まあ、この人ももうすごい人物ですね。ちょっともう言葉にならないですね、うん。そしてその約2週間後9月15日女子レスリング吉田選手が9連覇 V9 ですよ。
V9、
はい、ね、ちょっとすごいですね、うん。どんな旦那さんができるのか見てみたいですね。
そうですね。
どっちかでしょうね。室伏浩二とも結婚するか装飾系の良き、ね、サポーターとするか、なんか中間はなさそうですよね、
うん、
ね。
いや、そっとしていただきました
。しいた
中日の井端選手が大好きでたまになんか出てきた
りし
て
る
よね。ね、いやでもなんかこういう人にはママになっても金とかってやわらちゃん言ってましたけど、ちょっとあの挑戦してもらいたいですね、ここまでの人は、ね。他には10月体操の内村選手史上初3連覇男子個人総合、これもすごいですけど、なんかあんまりね、もっと盛り上げてほしいですね。体操の回も1回あの第7回でやりましたので、体操を知りたい方はぜひ。社長、うちで結構いいトピック扱ってますね。自画自賛ですけど ね、やるじゃないですか。
大体抑えてますね。
大体抑えてます。
あと11月7日世界ランクで錦織が24位いったんですけど、日本人で初めて世界ランク1位に勝ったんですよ ね。
そうですね。
これもすごいですね。そう、こう見るとすごいじゃないですか、日本のスポーツ界、うん、ね。ラグビーのワールドカップもありましたね。ちょっとジャパンが残念
だ。
ジャパンの話もちょっと第1回目やりました、
ね。
ラグビーの回2回目やってくださいっていうのはやっぱりあのお便りいただくので、ちょっと、うん、あの検討したいと思います。でソフトバンクの日本一とか DeNA とか清武の乱とか、野球界は最後落合監督がね、辞めたりとか、あとは最後は柏レイソルですかね。どうですか、
うん。そうですね、
ね、
頑張りました ね、
ね。ネルシーノ監督、
そうです、ね、
日本代表監督に前ね、なりそうだったんですけど、うん、教会には腐ったみかんがいるなんて言って最後大喧嘩してやっぱり実力あったんですね。あとはマラソン界でいうと川内選手ですかね。前回のブログでもちょっと話しましたけど、うん、市民ランナーと言っていいんでしょうか。 オリンピックの代表になっちゃいそうですね、
うん、
どうでしょうスポーツこんな1年でしたかね、まあ、あと真央ちゃんですかね、
うん、
ちょっとあの残念ながら母親が亡くなったんですけど、うん、しっかり優勝で1年を持ってますね、勝負強いですね、本当にこんな映画みたいな話ないですよね、
うん、
いやという感じで1年振り返りましたけど、やっぱりムーキーさんはどうですか、
まあ、今の
なでしこですか、
そうですね、なでしこジャパンはすごく良かったなと思いますけれども、あと強いて今まで出てなかったトピックスで、言いますと、
はい、
イチロー選手が200本安打を達成できなかった、これ非常に残念なんです。
これは私本当に不思議でしょうがないんですけど、なぜ日本のマスコミが注目して特集を組まないのか、
うん、
不思議でしょうがないんですね、
うん、
統一球も今年のトピックスの一つかもしれないですけど、なぜホームラン打てないのかみたいな文脈はちょっとね、
うん、
ただ一番打ってる人へのインタビューが多いんですよね、
そうですね、
あ、おかわり君、中村君に聞くんですけど、そうですね、影響を受けてないと思ってやったっていうことしか本人言わないんですけど、そんな人に統一球どうでしたって聞いてもね、ちょっと
打てない分析にはつ
ながらない、打てない分析にはなってないんで、
本当にホームランになりましたね、
うん、
この統一、打てなかった人に質問してもらいたいというのですね、イチローも含め、
うん、
いやムキさん、なんか最後にいつもいいこと言うんだ
よな、そんな、やっぱりね、我々の同世代ですから、来年また頑張ってほしいなという思いも込めて、
あ、イチロー選手、
そうです、イチロー選手、選手
だんだん年齢をばらしてしまいました、
ね、まあまあちょっと
私の年齢を不詳にして楽しみにしてるファンにプレゼントしようと思ってたんですけど、
永遠のアイドルだったんですね、すいません、はい
下隠しにしてた
のに、いや同世代
ってのバレちゃったじゃん
残念な、
女性ファンをあのね繋ぐ最後の手段だったかもしれない、すぐバークレ
ーすぐバークレ
ーヨタ話とかしちゃうから
バラしちゃうから、
ちなみにこの番組 Facebook もやっております、 facebook.com/ 英語でスポマン SPOMAN ジャパンで入れていただいてください、今47、8人いいねを押していただいてて、あの予想の通り9割男性で
女性ファン募集中、
女性ファンもう本当募集中です、もうね嘘でもいいからいいねを押してください、
嘘でも
で Facebook のページでは、ポッドキャストで喋った内容の補足、取り上げたトピックスの実際の動画を上げたりとか、そういったこともやってますので、ああこの人かとか、平沼町の平沼さんとかね、
あ、
第2回、あ、第5回かのホッケーのとか、この前 NFL で体操の内村選手もびっくりするようなタッチダウンがあったんですけど、前方宙返りして敵を避けたんですよ飛び越えたんです、前方宙返りで、
見ました見ました、
そんな動画とかを上げたりとか、いろいろあのポッドキャストもとともに、ぜひ、見ていただければと思います。社長はこの1年あの、はい、こんなあのわけのわかんない道楽にお付き合いしていただいてどうでしたか、
楽しかったですね、
楽しかったですか、
うん、
フラッグの売り上げにつながってるとは思えないんですけど、大丈夫ですか、
まあ、売り上げにはつながって
ないですね、すいません、
スポーツね、あのどうしても自分の興味のあるスポーツしかなかなか普段触れる機会がないんで、
そうですね、ぜひあのこのポッドキャストそこを頑張りたいですね、あのブログの方もやってるんですが、野球ファンは野球の記事しかやっぱり読まないんです、
うん、
でサッカーで来る人サッカー以外見ないし、ラグビーで来る人ラグビー以外見ないんで、うん、あの素敵な脇道にぜひそれていただきたいですね、うん、ポッドキャストもNFL 好きも T ボー以外にも体操聞いてみたり、
うん、
バレエ聞いてみたりで、実際我々もね、うん、社長体操とアイスホッケーなんて何も知りませんでしたもんね、
そうでもきっとね、
いや聞くと面白かったです、きっと酒であの多少うんちく語れるようになると思うんで、
うん、
T ボーさんどうですか、 NBA 以外 ちょっと気になるスポーツ。
ティーボーさんじ
ゃん。ティーボーさん。頭おかしくなってきた。ムキさん。ティーボーさん。頭おかしくなってきて、もうちょっと。ムキさん。
ムキですか。
NBA 以外
で。NBA 以外で。来年。
ええ。来年、覗いてみたいスポーツ。
来年はどうでしょう。
ええ。
やっぱりオリンピックじゃないですか。
ああ、来ましたね、
ちょっとベタですけど。
そうですね、日本はオリンピック大好きですからね。
そうですね、うん、
じゃあ水泳の特集とかもやんなきゃいけないですね。
ああ、いいかもしれないですね。
はい、
柔道
とかね、
事件とかいろいろ
悲しい。そうですね、柔道とかいろいろ。分かりました、じゃあ来年も盛りだくさんでお送りしたいと思いますので、皆さん良いお年を、そして来年もよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。